こんにちは、戸田です。6月6日火曜日午前11時半頃の収録となります。本日は中国政府が主導する不動産支援策16のパッケージということについて解説していこうと思います。なんでですね、この話にしたかというと、先週末ぐらいから中国の不動産業界に対する支援策が追加で発表されるんじゃないかみたいな噂がありまして、でこれで中国株が支えられたというような説もあるんですね。で、ブルームバーグのニュースで自分も気になってたんで、今日はそこを調べたので、まあ、お伝えしていきたいなというのが趣旨になります。それではですね、早速ニュースから見ていきたいと思います。こちらですね、中国が不動産市場支援パッケージ検討、景気押し上げ狙うと、関係手段なんでね、かなりちょっと曖昧な情報ではあるんですけれども、一緒に見ていきたいと思います。中国は不動産市場を支える新たな一連の措置を検討している。事情に詳しい関係者が明らかにしたと。中国当局が昨年打ち出した16項目の救済パッケージに含まれる政策の一部をさらに調整し、拡張する考えもあると関係者は説明したと。で、ここでですね、ふとこの16項目の救済パッケージって何だったかなというふうに思ったので、まあ、ここが分からないとなかなかこのニュースの本質というところも分からないだろうなということで、ちょっと16の不動産、救済パッケージというのを調べてみました。こちらですね、中華人民共和国中央人民政府のホームページに載っていまして、不動産市況のサポートということで、確かにですね、これ下まで行くと16支援策が、公表されています。で、今日はですね、こちらを日本語訳に私の方で直しましたので、これを用いて、いろいろご説明していきたいなと思っていますが、その前にですね、ちょっと不動産、中国の不動産業界を取り巻く環境というのを簡単にブリーフィングさせていただきますと、もともと中国の不動産業界というのは、中国の急成長を牽引する業界でした。で、この背景にはですね、中国人が外国になかなかお金を出せない。1年間で確か5万ドルだったと思うんですけれども、それぐらいしか海外にお金を出せないという決まりがあるんですね。そのために国内の投資というところに向かう。で、その行き先が不動産だったということなんです。で、中国人というのはですね、マカオとか行くとわかりますけれども、非常にこう、投機とか投資とかがすごい好きな、人種でして、不動産もですね、まあ、ご多分に漏れずというか、住宅ローンで借りときながら不動産投資をすごいたくさんやるみたいな人たちが、まあ、溢れ返ってるわけなんですよ。で、そうこうしてるうちに非常にこう、レバレッジが効いている。で、それは消費者だけではなくて、実は業界にも、レバレッジをかなり効かしていると、ディベロッパーとかもですね、そういうのがあって、まあ、この、で、レバレッジというのがですね、一つのこの政府の大きな課題になってたと。で、それをこの1、2、3年っていうのは、ガンガン、進めてきた結果として、恒大集団とかですね、他にもいろいろな不動産業界ありますけれども、まあ、そういうところが傷んで、半分国有化されていったっていうのがここまでの流れですね。で、かなり傷んでしまったんで、これを支えていくというのが、支援パッケージで、その16個というのをこれから説明していくということになります。じゃあ、ちょっと一緒に見ていきましょう。で、ここから一緒に見ていくんですけれども、16の支援項目、一応全部説明しようと思うんですけども、少し長くなってしまうと思うので、飛ばして見ていただいても結構です。ただ、貴重な情報だとは思いますので、ご興味がある方は見ていただいた方が良いかなと思います。こちらですね。中国の不動産支援16項目を解説ということで、私が翻訳したものになります。で、大項目としては、この1、2、3、4、5、6あるんですけれども、小項目が16個あって、計16という流れになります。で、一つ目はですね、これ不動産融資の安定と秩序の維持ということで、ここは既存の不動産業界の支援を改めて述べています。具体的にはですね、安定した不動産開発融資をサポート。個人向け住宅ローンの需要をサポート。投機はダメだよということが、これ反対側にはあります。で、もう一つは不動産ディベロッパーに対する信用供与、まあ、融資とかのですね、安定化ということです。で、開発のための融資、信託を活用した融資等の残高の拡大を支援。それから、債権を通じた調達の安定性を維持。債権、こういう、 体集団でデフォルトの話とかもあったと思うんですけれども、ああいったところから債券の発行っていうのが少し困難になっているのかなと推測されます。ただそういうのもサポートしていくよということがここで述べられている趣旨ということですね。それが信託運用に対する安定的な資金供給の融資。これ融資平台というちょっと専門的な言葉なんですけれども、地方政府が作った投資ファンドみたいなところにお金が一回入ってきて、そこから中国の不動産投資に回るというのがこれ大きなんですね。中国のエコシステムになってます。まあ、ここのサポートということを述べています。で、二つ目ですね。建物の引き渡し保証に対する金融サービスを積極的に提供。これも恒大集団の時にありましたよね。お金を払ったんだけれども、建物が引き渡されないというような話がありました。これをしっかり支援していくよということが、これ7、8で書かれています。銀行による建物引き渡し保証への特別融資を支援する。それから金融機関による融資を紹介支援するということで、まあ、マッチングですね。うまくこう融資、建物引き渡しを保証してくれる不動産業界には融資を斡旋するよというようなことが述べてあります。三つ目、経営難の不動産企業のリスク処理に積極的に協力する。まあ、経営難の企業が多いわけなんですね。そこに対する、まずは M&A などの支援を指示しますと。それから、要は健全なところが不健全なところを買うことを支援するということですね。それから政府主導ではなく市場に基づいた支援方法も積極的に支持していきます。まあ、政府だけでやるよりも市場も使っていく。この辺は中国の柔軟さかなと思います。次、4番目ですね。法律に基づき住宅ローン利用者の権益を保護します。で、やっぱり一番苦しんでるのはその住宅ローンを借りてる人たちなんで、ここをしっかり保護しますよということですね。元利金の返済猶予に関する自主的な、これ、貸し手との交渉を奨励します。それから、ローン延滞者の信用権益を効果的に保護します。これ、中国は、信用の世界なんですね。クレジットで、ウェイシンのスコア、WeChat とかね、アリババのアリペイとかで、いろいろこう、信用機能があるんですけれども、そこでスコアを評価するわけなんですね。あなたは50点、あなた60点、あなた70点みたいに評価するんですけれども、ちょっとその延滞とかをすると、そのクレジットが著しく下がっていくと、おそらくですね。そこをしっかり、ある一定のところ以下は保護するよというような、そういう内容かと思います。5つ目ですね。融資管理の政策を段階的に調整していく。不動産ローン集中管理政策の延長措置。これは金融機関に対してということですね。ここの 5番目は。あとは M&A に対する融資の政策。この辺をまあ強化していく、整えていくという話になります。最後、6番目。賃貸住宅に対する金融支援の強化ということで、賃貸住宅を借りるのも少しお金を借りる必要があるという人たちに対する支援を強化するということが、これ15、16で書いてあります。これ以上がですね、16項目ということで、この16項目を少し調整していくんじゃないかというのが、これブルームバーグが書いた記事ですね。だからここまでが分かってないと、何を述べているのかさっぱり分からないというような、そういう記事になります。はい。ここまでね、ご説明してきましたけれども、ここから少しマーケットのインパクトということで話していきます。で、マーケットへのインパクトみたいなところでいくと、政府の方針が何か変わったわけではなくて、それを調整していくという話なんで、まあ、正直そこまで大きな話ではないなというふうに感じます。で、大きな話になる場合はどういうことかっていうと、国家財政1年間の予算を決めてますけれども、これを上振れて何か予算取っていくとかっていう話になると、これは大きな話になるので、まあ、こういった話が出てくるかどうかかなというふうには思います。ただね、積極的にその不動産業界にどんどんお金を入れていきたいっていう政府方針では今はないんだと思うんですよね。公共投資とかはあると思うんですけれども、不動産はどっちかというとデレバレッジっていうね、言葉、よく耳にされる方もいると思いますけれども、そういう文脈の中で走ってるんで、どっちかというとリスク管理強化なんですよね。なのでそこにすごいお金を流すかっていうと、ちょっと大きな方針とは違うかなっていうのが私の見方ですし、故にマーケットへのインパクトっていうのもまあ限定的な話なんじゃないかなと現時点では考えています。はい、本日は以上ですね。良ければいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。それからですね、YouTube の概要欄にサロンのご案内を載せております。それから今日もう一つあるんですけれども、 自筆の私がですね、ここは自宅なんですけれども、ここで、本に、私の著書にですね、サインを皆様にしてお送りするというサービスを開始しました。これも YouTube の概要欄にですね、キャンプファイヤーのオンラインサロンと合わせて書いてあります。もし戸田の直筆サインを欲しいという方がいらっしゃいましたら、そこからお申し込みいただければ、ちょっとね、本当に書いて送るので、少し時間いただくと思うんですけれども、お申し込みいただければと思います。普通に著書を買いたい場合はですね、Amazon で買っていただいた方が値段的には安いです。ちょっとサイン料と送料と、少しだけ載せさせていただいてますんで、その点はご了承ください。本日は以上となります。またお会いしましょう。では、また。